今日は教会の始まりのところについてメッセージしたいと思います。教会はいつできたか、これはイエス様が定められて、そして教会を作られました。イエス様がまず十字架にかかられて、そして死んで3日目によみがえりました。そのよみがえられた日にイエス様は弟子たちに平安があるようにということで、弟子たちはもうイエス様は特に死んで、そして葬られて、これからどうしようかっていう心配の真っ只中にあったところにイエス様が突然現れて、そしてあなた方に平安がありますように、そして弟子たちにその自分の手と足、十字架に差し貫かれたその釘跡をお見せになりました。で、確かに私だよ、確かに十字架にかかった私だよということをイエス様がお弟子さんたちに示されました。イエス様は確かに十字架に釘付けられて死んで墓の中に葬られたんです。もう普通に考えれば、死んで墓に葬られて3日も経った人間が目の前に現れるなんていうのはありえません。でも事実、イエス様の場合に限って現れたんです。生き返って墓は開かれて、墓にはとても人の、大の男が何人かかりで転がさなければ動かない石があったんですけども、それもどかされていて、そして墓は開かれていたんです。中は空っぽだったんです。イエス様が入ってるはずが、墓にはイエス様がいなかったんです。そう、蘇られたからです。蘇られたイエス様は、弟子たちのところに行きました。夕方の頃でした。鍵が閉まってあったのに、その中に突然イエス様が現れました。まあ、不思議ですけれども、しかし復活の体においては、そういうことが可能のようです。イエス様はその真ん中に立たれて、あなたたちに平安があるようにと呼びかけ、そして息を弟子たちに吹きかけられました。イエス様の息吹です。息を吹きかけてこう言われました。聖霊を受けなさい。あなた方が天において、あなた方がつなぐものは天においてもつながれ、あなた方が天において解くものは地において解くなら天においても解かれると、弟子たちに権威を授けたんです。またその息を吹きかけて聖霊を与えたんです。その時に弟子たちは聖霊を受けました。その40日の後にイエス様は天に引き上げられて帰っていくんですけども、50節の時、つまりそれから50日目の時に、聖霊が天から火のように下って弟子たち一人一人の上に注がれて、そして彼らは力を受けました。それがペンテコステの日、つまり聖霊を受けた日ということで、一般的には教会はその時にできたというふうに言われてるんですけども、しかし教会とはキリストの体です。イエス様がお弟子さんたちに聖霊を受けなさいと言われた、その最初の復活の時に、弟子たちが受けましたので、その時に、教会が成り立ったと、まあ、いろんな説はあるんですけども、とにかくイエス様の息吹が私たちのうちに息吹かれた、それが教会の始まりです。教会とはですから建物ではなく、一人一人、皆さん一人一人です。皆さん一人一人がその教会の一部であり、キリストの体の一部分部分です。ですから皆さん一人一人がイエス様のご性質を持っている一人一人になるんです。そしてイエス様がよみがえられて、そしてイエス・キリストの名のもとに集まる、その群れが教会となりました。彼らがその当初どういうふうにしていたか、それが使徒の働きというところに書かれてありますので、お読みします。そして 彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アメン。これが当初の教会の様子です。ここに出てくるのは、建物は、宮と家とがあります。宮というのは、当時のイスラエルの神殿ですね。そして毎日宮に集まって、そして家に帰っては共にパンを裂いて、喜びと真心を持って食事を共にしていました。ここで大切なのが、まず使徒たちの教えを固く守り、つまり使徒というのはイエス様の弟子たちです。特に御言葉の奉仕を持っている人たちです。使徒たちのその教え、御言葉の教えを固く守っておりました。使徒たちのですから、条件としては御言葉を伝える務めにあるということ、イエス様の弟子であるということ、これが使徒であります。その使徒たちの教えを固く守っていました。そして交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。これが教会の主なやっていたことです。使徒たちの教えを守り、交わり、パンを裂き、祈りをする。ですから交わりとパンを裂き、つまり食事を共にする、一つの食事をみんなに分配するんです。パンを裂いて、もともと一つだったパンを裂いて、それを皆さんに分配して、そしてその同じ一つの、元は一つのパンをいただいておりました。そして祈りをしていました。ですから教会においては交わりと共に食事をする交わりが大切です。また祈りも大切です。ここでは皆さんが毎日祈りに来て、そして、食事が、信徒たち、生徒たちから食事をいただいたら、それを皆さんに分かち合って、そして共に食べておりますね。その食卓の交わり、毎回楽しいですね。一人で食べるよりもはるかに楽しい。家で食べるよりとても楽しいですね。それはイエス様が祝福してくださっているからです。そうするとどうなったか。そこにいる一同の心に恐れが生じました。神様を恐れる心です。これは怖いというよりも、むしろ聖なるお方、偉大なお方という恐れが、そういう恐れが生じるということです。神様は本当に素晴らしいお方で、威厳があり、そして良いことを、神様に喜ばれることに対してはとても喜んで祝福を与え、そして偽りや間違ったことに関しては、神様はそれはきちっとそれなりの処断をされるという、そういうお方だと、そういう恐れが生じました。そしてその使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われました。不思議な技というのは、病を癒したり、悪霊を追い出したり、また、本人の心の内にしかないことを、語るとか、そういった予言をがなされたりしておりました。でそれとともに証の奇跡も行われました。証というのはイエス・キリストを証しするということです。 不思議とか予言とか言ったことは、あまり見ることはできないかもしれないんですけども、しかしイエス・キリストの証は皆さんいつでも誰でもできます。イエス様はこういうお方だよと、つまりイエス・キリストの名前が証しされるところにはこのような集まる一人一人のうちに恐れが生じて、また多くの不思議な技も行われるんです。そして信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していました。お金や持ち物をたくさん持っている人たちはそれぞれの必要に応じてみんなに分配されました。持っている人たちは持っていない人たちのために分配をしました。フォローしたり助けたりして、そして誰も貧しい者がそこにはいなくなりました。イエス様によって持ち物を分配していたからです。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、ここに書いてありますね、喜びと真心を持って食事を共にする。そして神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。賛美も毎日ここではなされていますね。そしてすべての民に好意を持たれたと。この教会の外の社会、皆さんがそれぞれ使わされている仕事の場において、皆さん一人一人が、そのイエス・キリストの証人となって、そして好意を持たれる、者たちになります。もし教会の中だけで、有名になったり口が、達者になったりして、でも外の社会に出ると誰からも好意を受けないというのでは、それはイエス・キリストの証がないとしか言いようがありません。全てのために好意を持たれるんです。ですから皆さんは常識もちゃんと守る、当然守るべきですし、また、社会の決まり事はきちんと守るべきです。そういったことを抜きにして、大きな神様のことを語ったとしても、小さいことに不忠実なものは大きなことにも不忠実です。常識とか社会的なことどもが小さいことだと見ているのだとすれば、そんな小さいことを守れない人だったら、より大きな神の国のことは任せられるはずがありません。ですからまず私たちは人々の良い証となるために、小さなことにも忠実であるべきです。そういうふうにしていると、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださいました。毎日救われる人々を仲間に加えてくださいました。イエス様の御言葉を余すところなく伝えているところに、まず恐れが生じて、そして不思議な技が行われ、証の奇跡も行われるようになります。皆さんももし教会員の中で何か必要を覚えている人がいるなって思ったら、どうか助けてあげてください。皆さんのうちにその力があるのであれば、ぜひ助けるべきです。そしてそのようにして信者の必要を満たし続けていると、神様が日々救われる人々を背中に加えてくださいます。それは私たちのうちに何かがあるということがその人々に分かるからです。その交わりの中には、世のものでない温かさがある、世のものでない何か素晴らしい力がある、世のものでないお方がいるということを見て、あの人たちの仲間に加わりたいという人々が起こるんです。ですから私たちのうちにいかにイエス様が働かれるかということがとても大切ですね。私たちここに集められた人たちは みんな弱い人たちですよ。社会的な知名度も権力も力もありません。人々が仲間に加わるのは私たち人間を見るのではなくお方を見るからです。
アーメン。
イエス様というお方がこの交わりのうちに豊かに働かれるのであれば多くの人々を仲間に加えてくださいます。ですからまず私たちはこの教会において、教会というのは建物じゃないですよ。皆さん一人一人です。皆さん一人一人同士が共に愛し合って交わり、共にパンを裂いて、そして御言葉を固く保ってください。そうすれば主が日々多くの不思議な技、また証しをの奇跡を起こしてくださり、そして日々新しい人たちを仲間に加えてくださいます。では、お祈りします。愛する天のお父様、あなたがイエス様を送ってくださり、イエス様の息吹が私たちに吹き込まれて、私たちのうちに御霊が働き、そうしてあなたの御業をなすことができるようになりました。天の御国は私たちの力ではなく、私たちのうちに息吹かれたこの聖霊の息吹によってなすものであります。どうか取り違えることがありませんように。イエス様なしでは何もこともすることはありません。イエス様なしに何事かしたならば、それは神の目から見ればないものです。なぜならイエス様がこうおっしゃったからです。あなた方は私を離れては何もすることができないと。そうです、主よ、あなたを離れて何かしたとしたら、それは何もしていないと同じことなんです。どうかイエス様から離れて何かすることがありませんように。互いの必要を満たし合って、不足があればそこを補充し、困っているところがあれば助ける、助け合う、そういう兄弟姉妹たちでありますように。そして多くの不思議の技をなさせてください。あなたの御言葉を語らせてください。あなたの証しをさせてください。そして日々救われるものが起こされますように。どうかこの交わりを清めてください。あなたの息吹によって、あなたの血潮によって清めてください。固く保ってください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。